詩編の98です。この詩は、すぐ前、少し前の96と内容的にもよく似通っているわけですね。96も最初からですね、新しい歌を、主に向かって歌おうと。で、全地に向かってですね、96も呼びかけていたところがありますよね。主に向かって歌おうと。で、今日のところではですね、主が驚くべき御業を成し遂げられたのだと。右の見て、力の見て、聖なる御腕によって主は救いの技を果たされたと。だから、新しい歌を歌おうと。これは、そういうふうにですね、過去の救い、過去に、成し遂げてくださったこの救いということですね。それが、1節から2節、3節、1、2、3というふうに書いてあることがわかります。救しは救いを示し、恵みの技。これは、つだか義という言葉なんですけど、新教訳では恵みの御業というふうに、一応訳してあるわけです。ですからこれは他の訳では義ということですね。その義を国々の前に表された正義というわけですね。Righteousness というわけですね。英語では Righteousness です。そしてイスラエルの家、イスラエルの家、そしてイスラエルの民族、人々をこういうふうに家というふうな言い方ですることありますが、この慈しみと真実、誠っていうのはずっと前から繰り返し現れてくることですね。神様のご性質を2つでこのように代表させて表すわけです。これがもうずっと昔から神様のご性質として慈しみと真実だ。で、それをはっきりとイスラエルの家に対して表されてきたのだと。で、地の果てのすべての人は神の救いの技を見たという、これはまあ特にですね、ずっと昔から特に出エジプトということに関連してこのことが繰り返し言われてきたわけですね。出エジプトっていうのはですね、この救いの象徴的な出来事であったわけです。で、少し前の 日曜日に、ダンテの新曲ですね、新曲っていうのを学んだ時にもですね、この出エジプト、エジプトを脱出してエジプトっていうことが様々な悪の力、罪の力、よって縛られているところからの解放ということで、ダンテもそのような象徴的な意味としてですね、ずっと前から取り受け止めてきたわけなんですね。まあ、そういう意味で誰でもがですね、この出エジプトということを経験してきたし、また今もそれを経験していくと。このいつも過去に成し遂げられた神様の大きな救いの技というのを特にここで言っているわけです。で、神様はいろんな技をされるということはこれはわかるわけです。そのもちろん自然の中にも神様の大きな技があるわけなんですけど、特にこの人間を救うというそのことに関しての非常に大きな技というですね、さっき言った義の技、正義の技を諸国民の前と。で、この聖書のこの特徴っていうのはですね、この自分の心の問題といって自分だけ終わったらいいという違って、いつもこの諸国民、世界っていうことをいつもこう視野に入れているわけなんですね。そういう大きな広がりの世界で生きていたっていうことなんです。この聖書的の世界観っていうのはそこに大きな特徴があるわけなんです。信仰を持ってるってなんとなくですね、自分の心が安らいだらいいと、自分の病気が癒されたりという、まあ、そういうふうな自分というものがやっぱりですね、何か残るんですね。自分の周りがこの良かったらいいと、 普通神社に行って拝んだりすると、お正月に拝んだりするもやっぱりそうですね、やっぱり自分っていうものが良かったらいいという、そういうところにどうこう閉じこもりがちなんですけど、この聖書のこういう世界観っていうのはですね、いつもそういうふうに自分っていうものがいつもほらもちろん救いの根本ですけど、その救いは全てにこう広がっていくんだと、そして世界の人を神様はいつも視野に入れてですね、明らかにされようと。でそれはこの前のテーマにあって、ね、最終的にですね、全ての人に招いておるです、ね、全ての人が救われるようにという、そういう神様のお心がこういうところに現れているわけですね。初めから現れたわけです。世界っていうものが神の救いの技を見たと、見て何してるか、私も救いに入れていただこうと、私たちも救われるんだと、まあ、そういう思いを抱かせるためにですね、こういう諸国の目に表したという言い方でしているわけです。こういうことで、いつもこの自分だけでとどまらないという、そういうもの、いつも外にも向かっていると、同時にですね。この前の日曜日に学んだところにもそれがあったと思いますから、この前のですね、ルカの福音書とかマタイの福音書にある言葉も、大体そういうこと、精神があったわけですね。このルカの福音書の11章を学んだと思いますが、11章の33ですね、ルカの11章の33、この前のところですね。この灯火を灯したらですね、それを穴蔵の中へ枡の下、要するに狭いところに閉じこもっておこうというふうな人はいないだろう、ね、灯火を燃やした限りは狭い場所に閉じ込めてないんだと。自分だけ救われていたら良いっていうようなことは、その効力がこの狭いところに閉じ込めておくということですね。穴蔵の中の人とかで入ってくる人に光が見えるように、見えるように台の上に置くんだと、こういう言い方ですね。でそのためには自分が輝いていなきゃ柔らかいから、この目、心の目を開いて窓を開けて、そして神様の光が入ってくるようにと、そういうことだったわけですね。この前ちょっと元長くいろいろ言いましたけど、そういうふうにここでも入ってくる人に光が見えるように、でそれが非常に大きいですね、神様の技、これは世界の人々が見えるように、そういうことを計画の中にあるんだと、ここでは言おうとしているわけですね。でそれはこの神様を知らない人はですね、他の人が見えるようにって、それは誇るためなんですよね。自慢するため、こんなに自慢できるんだっていうことをですね、似てもらうために宣伝するって、それは要求あるわけです。けどこれは聖書は全然それと反対なわけですよね。そういう大きな神様の技があるから、その救いの技をみんなが見て、そのあなた方もこの救い、新しい世界に入ってほしいんだと、そこは全然違うわけですよね。同じように他の人が見えるようにっていうのを導かしてですね、自分っていうものを宣伝したいということと全く違うということです、はい。まあ、それが前初めのところですね。まずこの救いの御業、義の御業、過去から始まってますね、始まってるんだと。でそれからですね、今度はどうつながるかというと、それはこの9節を見たら分かると思いますね。9節、主を迎える、主が来られるという言葉がありますよね。主が来られるんだ、これはですね、未来に向けて見ておる、分かるんです。未来においても主が来てですね、完全な意味でこの世界の悪を、さまざまなものを裁かれるんだと、悪を滅ぼされ取り除かれる、そういう意味で全体的な世界を救われるんだというようなですね、そういうふうに過去の救いということだけでなくって、未来においてもですね、この世界をはっきり救われるんだという、こういうはっきりした展望、見通しを持っている神様から示されたわけですね。 このようにですね、いつも私たちは自分の今の狭いところに、この隠れようと閉じこもろうとするだけど、この聖書はいつも過去にも広げるしですね、未来においても広げると、非常に広いところで私たちを絶えず導いてですね、狭いところに自分というところに閉じこもらないようにと絶えずしてくれているところがありますね。そういうことで過去を見ても救ってくださったというその喜びというか感謝希望があるし、未来を見てもですね、必ず救ってくださるんだというそう大きな希望を持つことができる。そしてこの中間の部分が、これがだから現在はどうするべきかと、現在当然この過去に救われた救い今も続いているんだと、だから喜びましょうとということになるんですね。過去の救いの経験、過去から遥か昔からもう神様のお心で導いてくださった、救ってくださったんだと、今も続いているんだから喜ぼうと、未来のことを思っても喜ぼうと、そういうふうにこれは自分たちの民族だけではないというわけですね。この詩編を知らなかったらですね、旧約聖書なんてのは狭いものだと、大概の人は本当にこの聖書は読んでないからですね、他人が何か書いてあった、あ、これそうだと思った、それを受け入れしているわけです。これも実に多いですね。そういうことで、聖書に関してはですね、実にこのまあ分厚い本でいろんなことがあるものだからですね、もう自分勝手なこといろんなことがやっぱり言われてしまってですね、まあ、そういうようなことでそれが違うっていう人がいないわけです。またそれでまあいい加減なこともいろいろ言われている。でこのようにですね、大体この詩編なんては一般のほとんどの日本人は読んでいない、クリスチャンでもあんまりきちんと読んでないということがありますので、ここに全地に向かってですね、この詩なんか見たらですね、こういったどこにユダヤ人だけなんだと、それだけ偉いんだと、ここみんな滅びてしまいなんですよ、全然ないわけですね。そういうふうに全地に向かって喜ぼう、なぜかというとこれみんなの民族に共通しているからだと言ったんですね。ユダヤ人だけのことだったらですね、全地が喜ぼうなんてのは関係ないわけです。例えば自分の家の息子がですね、非常に偉くなって有名になった、しょうもなった、喜ぼうなんて言ったってですね、それはもう関係なんですね。まあだから自分の子供にですね、赤ちゃん生まれましたって年賀状なんか書いてパーッと送ってもですね、子供が生まれないと思ってないと、早く死んでしまったとかいうふうな場合って、何もそういう年賀状もあって嬉しくないという人もたくさんおるはずですよね。それに自分の家がいくら嬉しくあってもですね、他とは関係ないってことは非常に多いわけです。だけどこのようにですね、この救いの性質は全部に関係していると、そういう見方がはっきりあるわけです。私たちはこのような状況から、苦しい状態から、何も自分が良いことをしてもないのに救ってくださったと、一方的に。だからですね、この救いはみんなに広がるんだと、そういう直感があってですね、だから全地に向かってこういうことはみんなが共通した救いになっていくと言ってるわけですね。でそれだけでとどまらないでですね、こういうこの喜びの日は非常に大きい、黙っておれないということで、全部の人々に喜べことに合わせて褒めた、これ人間に対して言ってるわけですよね。だけど7節見たらですね、海とそこに満ちるもの世界よと、山々よと共に喜べ、そういうふうに言ってるのは主が来られて、最終的には終末っていうことを展望してるわけなんです。終末的に宇宙的には何か全世界的な変化、全世界的な宇宙的な変化が起こるんだと、だからみんな喜ぼうと、こういうような詩をですね、本当にあの、作れる、生まれてくるっていうのは非常に大きな精神を持ってなきゃ出てこないですよね。自分の友達とか自分の家族とかですね、今言ったように、あ、自分の子供生まれたよって喜びますよねって友達にも言うと、家族に親族に言って、でちょっと離れたらそんな関係ないわけですね。まあ、政治その一緒に共に喜びましょうとか言ってもですね、ほんわずかの人としか通じないわけですね。だからここではですね、世界の人にそれだけで足りないから、海は全世界を一緒に共に喜ぼうって、とにかくこのあまりにスケールが大きすぎてですね、ほとんど普通の人間の生活のレベル、領域とは全然はるかに超えてとるわけですね、この感じ方っていうのは。まあ、そういうふうに同じ呼びかけるんでもですね、まるでこの相手が違う。そういうことで私たちの普通のレベルっていうのははるかに超えたところのですね、広さと高さ、 そういうようなことをこの旧約聖書の詩編の作者っていうのは神様からこれが啓示というわけですね。こんな大きな世界を知らされたっていうのは、啓示されなければですね、こんな世界はわからないわけですね。だから日本人の場合は万葉集は全然比較にならないわけです。もうそう比較のために私も折々にそういうのをよく日本の詩歌を見るわけですね。主要なものとは何通りかの訳仲介とか調べていますが、とにかくこの世界がまるで違うということですね。それでこんな風にして詩編をですねきちんとずっと学んでいくっていうのは場がないものだから、そういう風にわからないわけですね。それで、まあ、日本のまた伝統、日本の伝統とか言って日本っていよいよ閉じ込もうとする。せっかくの教育の方でもですね、真理と正義、真理を愛する精神、個人の尊厳も、これも普遍的なんですね。世界に通じることをわざわざ日本の伝統といってですね、天皇っていうのをまた持ち出してきたんですね。安倍さん、天皇がみんなまで良いことをしてきたんだとか言い出してるわけです。で、首相になったら公の場合のことを言うたら支持率が下がると思って言わないわけなんですけど、まあ、そういうふうにですね、何か知らないけど現代の大きな問題というのは、せっかくの戦争に負けてですね広がらないといけないと、世界的な平和の統計上ってまた狭くしていってると、そういう問題ですね。人間もっとかれたらすごく狭くなる。で、まあ、老人になってもそうですね。年が寄ったらやはり仕事も辞める、本も読まなくなると、もうテレビだけの世界、家の中だけ、だんだん世界が狭くなるわけです。そういう人間はですね、ともすれば何かあるとですね、どうしても狭くなる。そこでこういうふうな聖書の世界を見たら、ああこれはんなところ違うんだと。霊的な世界だから、たとえ老人になってもその広い世界に私たちも導かれることができるということに気がつくわけですね。はい、まあ、こういうふうにこの過去のはっきりとした救いと未来の確信があるからこそ、この世に喜び、大きな喜び、こんなんあるかな、救われるかな、救われないかなと思ってた、そんな喜びなんか生まれないし、その喜びを呼びかけたりはしないわけですね。よほどのこの確信、未来に対する確信がなければこういう気持ちにはならないわけです。そういうことで私たちもこの詩を作った人の非常な強い確信ですね、経験と確信というものをこういった表現から知らされるわけですね。このことがですね、旧ユーロッペンと初めに見ましたようによく似ているわけですね。このことは非常に大事だと、これは本当に大きな内容の詩だということで、旧ユーロッペンとよく似た詩があるけれどもですね、ここでも基本的には同じなんですよね。全地に向かっていると、国々に詩の栄光を伝わるんだと、そして、この主が来られる、この13のところもほとんど最後も同じになっているんですね。これから自然、野よ、森の木々よというふうにですね、今日のところはこの山々というようなですね、海ということですが、ここの96編では森の木々よというふうなことで海も含まれていますよね。とてもよく見たのが、わざわざ置かれているというのも、こういう世界をですね、いわとても強調する、この啓示を尊重するために2つですね、非常によく似たものもわざわざ置かれているということです。そういうふうに、この喜びって何に喜ぶかっていうのとですね、こういうふうな事柄について喜ぶというわけですね。何かくじが当たったって喜ぶってことがありましたね。美味しいものを食べたって喜ぶって、これはまあごく自然に普通の人間であれでもあるんですけど、そういうことでとどまっていたら、もう分からないというわけですね。将来もはるかの宇宙的なことしか見つめてですね、こういう大きなところにして来てくださるんだと、喜びましょうって言ってですね、まあ、そういうことを、これは誰にでもがこういうことは喜べる、今非常に苦しくて貧しい人でも主が来てくださる、これは喜ぶことができるわけですね。信仰さあったら苦しいからこそですね、主が来てくださると、例えば病気でもう死ぬかもしれないという場合でも、主が来てですね、そうして導いてくださると、 その主が来てくださるっていうことは、それに誰にとってもですね、喜ばしいものになっていくわけなんですね。まあ、そういうことで、私たちもこういう類のですね、喜びを持つことができるようにと。